ご理解第58節人が盗人じゃと言うても乞食じゃと言うても腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うてももらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り気がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよとはその内容を加えていくことである。気とは気、すなわち心のこと。しっかり信心の帯をせよとはその内容を加えていくことである。と師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。さてその内容を加えていくとはどういう内容を加えていくのでしょうかね。一羽の割り気があると、緩んでいると、気とは気だと、まあ気は心ということでしょうね。その内容を加える、まあこれは割り気があってそこに気を加えるということですから、気は心、心を加える、その内容というものは心を意味しておられるということになりますね。私どもの心、やはり信心をさせていただくことの上においても、もちろん私どもがこの世に生を受けた、生きていくということの上においても大切なのはやっぱり心ですね。この世には魂を磨きに来たのだと、信心とは本心の柱を磨くものぞやとも教えてくださいますが、いずれも心ですね。この神がよく見ておる、しっかり信心の帯をせよと、神がよく見ておる。さあ神様が何を見ておられるのでしょうか。今日は化粧のノリがいいとか、化粧のノリが悪いとか、爪が伸びてるとか伸びてないとか、髪をきれいにセットしているとかセットしていないとか、まあそういう私どもの姿形というのでしょうかね、そういうものを神様がよく見ているぞとおっしゃっているのでしょうか。まあそういうことがないとは言えないでしょうけれども、神様がここでおっしゃっておられる、教祖様がおっしゃっておられる神がよく見ておるぞというのは、あなたの心の内をよく見ておるぞということではないでしょうかね。しっかり信心の帯をせよと、心の内容を加えていけ、心を磨いていけ、あなたの心を見ているぞと神様がおっしゃっておられる。まあ確かに実際そうですね。神様がご覧になっておられるのは私どもの心の、まあ、隅々というのでしょうかね、心のありようというものをご覧になっておられる。私どもが姿形が、いわゆる姿形ですね、が整っているとか整っていないとかいうことではない。私どもの心が育っているか育っていないか、醜いか美しいか、私どもの心をご覧になっておられるのが神様だということなのですね。まあ人間はとかく姿形で良い悪いというのでしょうか、その判断しがちですけれども、神様はそうではない。見た目ではない、心だと。心を一番問題にしておられる、心を見ておられるのが神様だということなのですね。今朝いただきますのは、難儀のもとはわがままだといただきました。難儀のもとはわがままだと。 確かにそう思うてみるとそのように思いますね。私どもが、ああ困ったと思う。そしていろいろな、まあ自暴自棄になったりというのでしょうか、さまざまなその人に八つ当たりをしたりというのでしょうか、まあそういう時には助かっているとは思いませんからね。そういう人に八つ当たりをしたり悪いことをしたりというのでしょうかね、まあ自分が満たされていないというわけですね。まあなぜ満たされていないのか、自分の願い事が叶っていないからですね。人は腹立たしくなったりいたします。どういう時に腹立たしくなるのか、悲しくなったりもいたします。焦ってきたりもいたします。心が落ち着かない、どういう時に落ち着かないのか、自分の思い通りにことが運んでいない時が多いですね。すべてが自分の思い通りに、右と願えば右になり、左と願えば左になり、自分の願い事がああ、あればよい、こうあれがよいと思うようなことがすべて順調にうまくいっているとき、そういうときにはまあ心も穏やかでしょうね。腹を立てるということもない。腹を立てる材料がないわけですから、腹を立てるというのはだいたい自分が言いつけたことをしてくれなかったとか、いわゆる自分の思い通りにいかなかった時に腹を立てることが多いように思いますね。こうしてくれと頼んでたのにこうしてくれていない、どうしてかと人を責めたりもいたします。人を責めるのでもやっぱりそうですね、自分の思い通りにことが運ばないと、そういう時に大体心を乱しますね。いわゆる和らぎ喜ぶ我が心ではないわけです。ですからそこに元に、その元にあるものはわがままだというわけです。その人のわがまま、まあそのさまざまな投稿拒否というものであったり、そのあれは何ですか、自分の家にこもってしまう引きこもりですかというようなものがもありますけれども、それもよくよく、これはちょっと語弊がある際どいところですけれども、わがままがその原因になっていることもあるようですね。全部が全部ではないでしょうけれども、いじめの問題があったり、いじめられたかという問題があったり、さまざまないわゆる外的要因によるものもあるのでしょうけれども、その自分のわがまま、思い通りにことが運んでくれない、言ってくれない、だからまあ引きこもってしまう、学校に行くのが嫌になる、まあこれいわゆる自分のわがままを通そうとするところにそういうことにもなってくるという一面もあるのではないでしょうかね。まあ他にもさまざまな原因というのでしょうかはあるでしょうけれども、やっぱり私どものわがままがさまざまな難儀なことを引き起こしているということはやっぱり間違いないように思いますね。そのわがままを外す稽古というのでしょうか、わがままを出さない稽古というのでしょうか、そのわがままな心ではない、その心に対峙する心とでも言うのでしょうかね。それは何か、難儀がその元がわがままにあるならば、その難儀をから抜け出す 難儀に合わない難儀で済むにはどうあったらよいのか。もともと難儀というものがそこにあるわけではない。そのことを難儀と思う私どもの心がそこにあるわけですから、その自分の思い通りにいかないときに難儀と感じる。いわば自分のわがままが通らないときにそこに難儀があるわけですから。私どもの心の内容というものが、より本当の心の内容というものがそこに加えられたならば、心を転換することができたならば、育つことができたならば、わがままが少しでも少なくなれば、難儀もまた少しずつ解消されていくということになるのではないでしょうかね。そのいわば私どもが真実助かっていくということのためにどうあったらよいのか。これこそが天地日月の心なのですね。教祖様は一箇所、経典の中にも確か一箇所しか出てこないのではないでしょうかね。天地日月の心になること寛容なりと、師匠も天地日月の心だと教えてくださいます。愛弱理念の要というのでしょうか。愛弱理念によって私どもが求めていかねばならない心、もちろん我が心ということでしょうけれども、その中でも我が心の、まあ、裏地になる心とでも言うのでしょうかね。表地が和らぎ喜ぶ我が心とすれば、その裏地になるもの、それは天地日月の心を目指しての精進ということになりましょうね。では、さまざまな成り行きをいただいていくことの中に、神様が師匠に天の心を、地の心を、日月の心を育てられたと師匠は述懐しておられますね。ではなぜ神様が天地日月の心を牛子に求められるのか、精進して身につけてくれよ、育ててくれよと願われるのか。それは真実人間牛子が助かっていくことのためです。人間が真実助かっていく、そのことのためにはどうしても天の心を身につけなければ、地の心、すなわち泥の心を身につけなければ、日月の心を身につけなければ、そこを目指しての精進をしないならば、なかなか真実の助かりを得るということは難しいのですね。まあある意味天地日月の心を目指して精進するということが、人間が真実助かっていくということのための一番の近道であるわけです。最短コースでしょうね。まあ他にもいろいろあるのかもしれませんけれども、まあ直球でしょうね。これは人が助かるということにおいて、真実の助かりを得るということにおいて、私どもが天地日月の心を育てよう、いただこうとする精進、そこに取り組まなければ、なかなか真実の助かりというものは難しいところがあるように思いますね。泥の心、受けて受けて受け抜く心、それはいかにどういうことが起こってこようとも、一切合切を根肥やしにする、心を肥やすもとだとして受け抜いていく。もちろんここにはわがままなどありませんね。天の心、与えて与えて山の心、人の助かりを願う心。例えばここにまあ一切れのケーキがあったといたしましょうか。食べたい、自分も食べたい、相手の人も食べたい。ならば自分が食べたい、自分が食べることより相手に与える、 相手の人に助かってもらおう、喜んでもらおう、この一切れのケーキはあなたにあげます、あなたにいただいてください、という心、天の心でしょうね。その天の心が発揮されるとき、争いはなくなりますね。もちろん泥の心を身につけてもなくなりましょう。その天の心、地の心、両方の心が相まったならば、いよいよ争い事はなくなるでしょうね。人の助かりを祈る心、天の心ですね。私が助かりさえすればよいとか、私が儲かりさえすればよいという心は天の心ではありませんから、ぶつかり合いが起きますね。みんなが自分が良ければよい、自分さえ儲かればよいというところには争いしかありません。しかし、あなたに差し上げましょう、どうぞあなたが儲かってください、私の方はさておいて、あなたの方が助かってください、人が助かりさえすればといったような心、天の心ですね。そこには争いが起きようがありません。また自分が俺がといったような、自分のところに引き寄せようとするものもない、話すわけですから、わがままな心も出ようがありませんね。ですから、この天の心を身につけよう、地の心を、そしてそれを日月の精進で身につけようとするところに、初めて私どもの心の真の助かりが得られるのですね。天地日月の心になること寛容なし、ただ天地日月の心になりさえすればよいのだというのではない。その天地日月の心になるということが、すなわち人間氏子の真の助かりにつながる、和らぎ喜ぶ我が心をいただくということにつながる。わがままの心を出さない、わがままの心を捨て去ってしまう、そこに難儀も取れていく。そのことのために、天地日月の心になること寛容だということなのですね。私様が真実の心、助かりの心をいただこうとするためには、わがままの心を捨てて天地日月の心を目指すということ、そしてそこにさらに神様のお働きがいただけれる、神様のお働きが現実のものとして、形を取ったものとして現れてくる、そういう新人の稽古をさせていただきたいものですね。それこそが愛楽理念でもあろうと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。あ、失礼、その手立てはどうするのか。それは日常起こってくる、私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、その成り行きを通して天地日月の心を身につけていこう、己のわがままを外していこうということになるわけですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。